こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本日はお日柄もよくは原田マハによる日本の現代小説で、いわゆるお仕事小説として読まれる作品です。徳間文庫から刊行され、スピーチライターという比較的な地味の薄い職業を中心に据えながら、言葉が人の感情や場の空気をどう動かすのかを描いています。物語は製菓会社に勤める普通の OL である二宮琴葉が、結婚式で伝説的なスピーチライター久保久美の祝辞に心を奪われ、その世界に入っていくところから始まります。仕事の技術だけでなく、相手に届く言葉を選ぶ姿勢や言葉が持つ責任まで視野に入れている点が特徴です。読者は物語として楽しみながら、発話や表現の意味を改めて考えることができます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、スピーチライターという職業を前面に出した珍しいお仕事小説。また本作が扱うのは完成された職人芸だけではありません。琴葉は最初から有能な書き手ではなく、失敗や戸惑いを通じて少しずつ言葉の扱い方を学びます。その成長の過程があるため、スピーチライターという仕事が遠い専門分野ではなく、学習可能な技術として読めるのも重要です。職業の神秘化によりすぎず、考え方や準備の仕方に目を向ける点で、読み物としての親しみやすさと実務性の両方を備えています。次に、言葉は感情を動かすだけでなく、場の空気そのものを変える。この視点は日常のコミュニケーションにも応用できます。大事なのは強い言葉を使うことではなく、状況に合った言葉を選ぶことだと作品は示します。例えば、慰め、祝福、謝罪、激励ではそれぞれ求められる語り方が異なります。本作はその際を物語の中で体感させ、言葉の選択が人間関係の質を左右することを具体的に伝えます。読後にスピーチや挨拶の場面を見る目が変わると言われるのは、この実用的な気づきがあるためです。さらに、二宮琴葉の成長物語として読むと学びの構造がよく見える。さらに重要なのは、成長の方向が単なる自信の獲得ではないことです。琴葉は上手に話すこと自体より、相手の事情を受け止めて必要な言葉を返すことを学びます。つまり、表現力の向上と同時に他者理解の深まりが描かれます。仕事の技能と人間的成熟が結びついているため、読者は成長を能力主義的な成功犯としてではなく、対人感受性の獲得として受け取ることができます。これは本作の感動の質を支える重要な要素です。そして、結婚式、弔辞、選挙演説など公的な言葉の場面が物語の緊張を生む。特に、結婚式のスピーチと政治演説を同じ作品内で扱うことで、言葉の役割の広がりが見えてきます。祝福の言葉は個人の幸福に寄り添い、演説は集団を動かすための言葉として機能します。両者は目的が異なるようでいて、どちらも相手の期待を把握し、記憶に残る形で組み立てる必要がある点は共通しています。本作はこの共通性を物語化することで、言葉の仕事が場違いな技巧ではなく、社会を支える実践であることを示しています。最後に、感動だけで終わらず、言葉を選ぶ責任まで考えさせる。この点は現代の情報環境とも相性が良い視点です。短いフレーズが拡散しやすい時代ほど、印象的であることと誠実であることの両立が難しくなります。本作はその両立をスピーチの設計という形で示しており、言葉のセンスを磨きたい読者だけでなく、伝える仕事に関わる人にも示唆があります。感動しやすい作品ではありますが、単なる情緒的読書に終わらず、言葉の倫理を考える入り口になっている点が読み応えにつながっています。結論として、本日はお日柄もよくは言葉を仕事にする人だけでなく、説明、挨拶、提案、依頼など日常的に伝える行為を担う全ての読者に向いた小説です。特にスピーチやプレゼンテーションに苦手意識がある人、相手に届く表現を学びたい人、仕事を通じて成長する物語を読みたい人に適しています。物語としては読みやすく、登場人物の関係も追いやすい一方で、言葉の選び方が相手の感情や場の意味をどう変えるかを具体的に考えさせます。そのため、娯楽性と学びの両方を持つのが強みです。同ジャンルの作品と比べても、本作は単にお仕事の舞台裏を紹介するだけではなく、言葉の倫理と実践を結びつけている点で印象が残ります。読後には結婚式の祝辞や政治演説、あるいは日常の一言さえも以前とは違う角度で受け止められるはずです。ご支援いただける場合は、原田マハポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。